もうやってられません。
サーヴァントの皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。せっかくいい思いで始めたのに、途中で投げ出してしまいたくなることがあります。与えすぎて燃え尽きてしまう、そんな状態ですね。与える人、ギバーが燃え尽きてしまわないために、どのようなことが必要とされるのでしょうか。今日はそのことについてお話ししましょう。2018年12月18日火曜日、第477回目の放送、お相手は中澤信之です。ギブアンドテイクというアダム・グラントが書いた本の内容を紹介しています。パート6では、与える人が気をつけなければならないことというタイトルが付けられています。副題にはギバーのしたたかな戦略と書かれています。与える人、ギバーが燃え尽きてしまわないために気をつけなければならないこと、したたかにそれを戦略的に準備しておこうという章になります。この章で取り上げられている一人の女性のことをお話ししましょう。コンリーという若い女性だそうです。この方はいいとこでのお嬢さんということなんですけれども、 Teach for America という組織に属しています。Teach for America というのは、若い学生たちが卒業していって、まず学校という現場を本当に良くしたいと、そういう思いを持って使わされていくプログラムになります。で、コンリーという女性が使わされていったのは、全米最悪とも言われる高校だったそうです。もうその状態というのは目も当てられないほど、いいとこでのお嬢さんにとってはこれは一気にですね、すぐにダメになってしまうだろうなと思われるような状況でした。一生懸命やっても結果が出てこない、普通だったらまあ燃え尽きてしまっても仕方がないような状況かなと思う中です。しかし、このコンリーという女性は燃え尽きることはなく、いや、むしろもっと目覚ましい成果を上げていった人物として紹介されています。どういうふうにしてか、それがちょっと不思議なことなんです。このコンリーは学校での指導に加えて、近隣の教師たちの指導、役立つアドバイスを与える、そういう役割にもついていったと言います。またこの地域一帯の低所得なんだけれども成績が優秀な学生たち、その学生たちを支援するためのプログラムを別に始めていった。そんな風にして、学校の他のところで同じ教師たちの指導や、また低所得の学生たちの支援や、そういったことを加えていったというんですね。それによって、実は学校での働きもさらに良いものになって、決して燃え尽きることがなかった、決してダメになってしまうことがなかったというんです。徹底的に与え尽くすことによって。でもそれはただ単に徹底的に相手に与える量を増やしたからという話ではありません。徹底的に相手に与えることを増やすことで、自分自身に対する利益が非常に大きくなった、その結果燃え尽きなかったということらしいんですね。どんなふうに、ちょっとそのことを紹介しましょう。一つは、この課外の働きをすることによって、学校では見出せなかった貢献している実感というのが得られたというんです。地域の先生たちと関わり、低所得の学生たちの優秀な人たちを指導することによって、自分が本来何をしようとしていたか、そのことの使命をそこで確認することができた。学校の現場では毎日毎日のことに追われていて、なかなかその実感を得ることができなかった。与えても与えても返ってくるものが少なかった。でも課外のこの働きに関しては効果があったし、自分が貢献している実感が得られたというんですね。二つ目のこととしては、 このことは受動的ではなくて能動的な取り組みだったということです。学校の現場だと起こってくることにいちいち自分が対応する受け身になりますね。あれをしなければいけない、これをしなければいけない。でもこの課外の活動については自分が能動的にこれをしよう、あれをしよう、こういうふうにしようと自分が関わることはできた。それが良かったところのようです。三つ目です。三つ目はこのことについてまとまった時間を割り当てることができた。だからこそやってる実感があったというんですね。学校の現場は朝から晩まで、それこそ述べつくまなくひっきりなしですね。メリハリがありません。良いことをしているんです。普通ではない必要な大切なことをしているんです。でもずっとやっているとやっているという感覚がなくなる。でもこの課外活動は週末のまとまった時間をこのためにといって切り分けた時間でやっているので、自分がやっているということが時間的にも実感できるわけですよね。そして四つ目ですけれども、結局この先生たちの指導をしていく中で、あるいは優秀な学生たちの指導をしていく中で、自分が支えられていくサポートネットワークに加わることができたということなんです。もちろんコンリーという女性は言い出しっぺですので、彼女自身が人を支えているという役割は多くありました。でも同じ使命を共有して、同じ困難に立ち向かうものとして、自分が抱えている葛藤や困難も分かち合って一緒に歩むことができる仲間、サポートのネットワークがそこにあったわけなんです。そして5つ目ですね。5つ目はこのことをした結果、本業である学校にも新鮮な思いで帰っていくことができた。課外の歩みが充実していればしているほど本業のところにも力が入り、そこでやっていることにも意味を見出せるようになったっていうことです。だからこの課外でのボランティアの活動は実はコンリーにとってはとっても必要なものであり、彼女を生き返らせるような意味を持っていたわけですね。で、ここら辺にアダム・グラントという人がしたたかな戦略と呼ぶ可能性があります。5つぐらいのことぜひ考えてみてください。簡単にまとめましょう。貢献しているという実感を持つことができる。2つ目です。計画性、こういうふうにしようという計画を持ってやることができる。能動性、それが人から押し付けられたものではなくて自分で選んでという姿勢につながる。4番目、サポートのネットワークがある。5番目、そのことだけに取り掛かりきりになるのではなくて、少し場面や場所を変えて違った新鮮な空気を吸いながらやることができる。こんなこと、5つぐらいのことを通して一人一人の歩みが、与えるけれども与え尽くさず、与えるけれども燃え尽きず、やっていくことができるようになるのではないか。これがしたたかな戦略というふうに言われているものの中身であるようです。あなたは自分自身の歩みにこれを当てはめてみたときに、どんな部分がさらに必要だなと感じられていますか？朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言、格言などをお届けするサーバントリーダーのための朝礼番組です。来週12月24日からは1年の最後の方の週になりますので、今年の振り返りを皆さんでご一緒にしたいと思います。お題は今年心に残ったこと。ぜひあなたの心に残ったこと教えてください。どんなことでも結構です。みんなで分かち合って、ああそうなんだというふうに喜びたいと思います。番組で取り上げてほしい話題、知ってほしいエピソード、質問や感想、今年心に残ったこと、どれも全部メール、 nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお寄せください。最近聞き始めたばかりの方も、 遠慮しないでぜひ送ってくださいね。働くみんなの朝の番組、朝の場、お相手は中澤信之でした。今日も一日いい一日でありますように。